Sometimes I wanna take it from a little to a lot, and I am spinning in a circle like a dizzy little top, and I am calling all the people I'd forgotten about and trying to tell them that I figured it out, but it's a lie and all this time. 荒野さいさい氏です。ラジオ 58.31314 始めさせていただきます。よろしくお願いします。今回は私がバンドの音を聞きたい、バンドミュージックを聞きたいって思った時によく聞くアニマルキャスターズ、このバンドの5曲をピックアップしてご紹介しようかと思います。残念ながらアニマルキャスターズは2021年7月1日に解散を発表して、以降本当に曲の発表がないバンドなんですけど、今でもずっと iPhone の中には入れっぱなしで、冗談抜きでバンドの音って思ったらこれかなみたいな感じで聞いてますね。このバンドは4人編成でして、まずボーカル&ギターのパンダケンイチさん、ドラム&プログラミングのハルさん、ベースのテイオーさん、ギターのハンバーグさん、以上のメンバーでバンドの曲演奏したりとか作ったりもしてましたし、ポッドキャスト番組もやられてまして、それがアニマルミュージックレディオ AMR ですね。私は先に AMR を聞いて、その番組内でアニマルキャスターズの曲を最後に流してて、それがきっかけで曲を全部聞いたっていうか、ホームページ行ったら無料でダウンロードできる曲が10曲ちょいあって、でそれ全部ダウンロードした形で今私の iPhone に入っています。なんで急に今このタイミングで解散しちゃったバンドをご紹介しているのかっていうと、収録時点で年末年始のあの雰囲気が終わって、年末年始っていうか11月入った段階で私はクリスマスソングをずっと聴きまくってたし、職場でも出先のお店でもどこ行ってもクリスマスソングだし、お正月は私はずっと仕事でして、まあ、お正月のあの雅な音楽が流れてて、その反動でバンドの音楽聴きたいっつって聴いて、あ、やっぱいいなって思って紹介するならこの辺かなっていうので今回急にご紹介するに至っています。もう一つ理由として挙げられるのが、解散はしちゃったんで新しい曲はないんですけど、逆に範囲が限定されてるから全部聞きやすい、網羅しやすいかなっていうのがあります。私の性格上ね、活動何十年とか発表曲が何百曲ある、聞き始めはこの曲だけど、他の曲も聞きたいけど、どこまで遡りゃええねんとか、これ全部聞くのきついわって思ってやめちゃうことが多々あるんですけど、アニマルキャスターズはおすすめしやすいんですよ。全部聞けっから。アニマルミュージックレイディオ、そもそもこのポッドキャストを聞き始めたきっかけっていうのが、この番組の CM だったんですよね。ちょこちょこいろんな番組聞いてる中で、この番組の CM 挟まってて、なんか面白そうだなって思って聞き始めました。私がよく覚えてるのが軍隊風な CM と、メンバー一人がちゃんと紹介しようとしてんのに後ろで他のメンバーがわちゃわちゃしててうるせえよって終わるやつと、ため息で終わるやつ、あと 2,3 種類あったかなとは思ってますけど、特にこの3つはよく覚えてますね。では本題に入りまして、今回アニマルキャスターズの曲10曲ちょいある中で私がピックアップしたのは5曲です。浮世ダンスナイト、モノクロレイディオ、無関心ガール、流星ペダル、寄り道サイドストーリー、順番にご紹介していきます。まずは浮世ダンスナイト。アニマルミュージックレイディオのオープニングの曲としてもイントロが使われているので、今回の紹介でも一番手に持ってきました。この曲は音の作りと歌詞がマッチングしている、融合率が高いっていうか、そこがポイントですね。音が私のイメージするロック、ザ・ロックだし、テーマとしても夜のダンスフロア、暗い、天井にはミラーボール、ギラギラしてる、人もひしめき合ってみんな踊り狂ってるみたいな。音と歌詞によって私の中では完璧にイメージが出来上がるんですよね。歌詞でも割と序盤にラップが挟まるんですけど、そこをね、毎回かっこよくちゃんと歌いたくも歌えない。ラップなのでもちろん語呂はいいし、終わり方っていうか引き際も非常に綺麗にスッていなくなる、聞いてて気持ちがいいんですよ。さらに言うと感想が長めで、その感想が好きです。
全体4分ある中、間奏が1分を占めてて、残り3分でイントロアウトロ歌うところもあってってなった時に、歌詞だけ見ると結構コンパクトになっちゃってるんですよね。で、実際曲聴くと音を活かす曲なんだなっていうのがわかると思います。特に間奏のギターの見せ場。これね、ライブで聴きたかったです。このギターのメインのところはね、絶対盛り上がった。車の中で運転しながら聴いてても、まあ歌うじゃないですか。歌いやすい音程なんですよね。地声で全部いけるし、で、ラップもあって、で、自分のボルテージが上がった中で、ギターの見せ場がギャンギャンなって、勝手に盛り上がってる。毎回盛り上がってます。初っ端紹介した浮世ダンスナイトが、まあそこまでではないんですけど、割と重めの音の作りの中、次に紹介する曲、モノクロレイディオっていうのは、ライトな感じ。私はこの曲を聴くたびに、毎回アニメのオープニングに持ってこいだなって思いながら聴いてます。しかももうそのアニメの映像も私の中にはしっかりあって、最初は色のない映像から白黒で始まって、だんだん色が入ってきて、フルカラーになって、最後は青空を見上げて終わるっていう、いつも同じ映像を脳内で流しながら聴いてますね。この曲は疲れてる上に、自分のしてることが無意味に思えたような時とか、これでいいのかなっていうか、このままこの何か仕事とか、まあ、趣味でもいいんですけど、一つのことを続けてて、この先何が自分得られるんだろうって思った時に聞くと、しみるし、気持ちの切り替えとしていい曲だなと思ってます。特に私は歌詞の2箇所好きなところがあります。まずは2番の歌詞、踏みしめてきたはずのこの道は、足跡一つも残っていなくて、覗き込んだファインダーの中、映したかった景色はここなの？あの日、僕が見上げた夜の星は、夢見るほど眩しくて苦しくて、必死に手を伸ばしても届かなくて、もう腕さえ上がらなくて。で、ここがちょっとしんどくなっちゃったなーっていうパート。もう一箇所が、ここくぐもった音、くぐもった声で歌われるところなんですけど、アンテナの先から続く見えない絆が、優しさが、そのぬくもりが、きっと誰かとつながるから、下手くそでも構わない、君の思いを無理しないで、たまに背伸びて大声で張り上げろ。この大声で張り上げろっていう部分だけクリアで歌われてるんですけど、ここを聞いた時とか、曲全体を聞き終わった時に、ずっと走り続けてきた、やり続けてきた中でも、たまに一息入れなよみたいな。で、さらにまたやり始めた時も、もっと自信持っていいぞっていうか、自信持っていけよみたいな感じで言われてるような気持ちになります。私はちょっとメンタル落ち込んでるなとか、自分のやってることって何の意味があるんだろうって思った時に、なんか音楽聞くと、まあいい作用ではあるんですけど、感動してボロボロ泣くんですよね。でもこの曲を聞くと、また違った作用で切り替えてやっていこうって、クッて持ち上げてくれるような曲です。最初も言いましたけど、アニメのオープニングとして私の中では再生されるので、アニメの本編これからやっていこうじゃねえかみたいな感じで気持ちを持ち上げてくれますね。続いて3曲目が無関心ガール。この曲は何よりベースが生きてる曲。私が好きなパターン、ベースがいい曲。舞台としては暗めのバーみたいな、暗めの夜のお店にいる女の人が気になってるけどっていうような曲。これはもう通して歌い方が好き。ちょこちょこ入る合いの手とかが好きです。いつもニヤつくんですよね。特に一番フフってなるのが2番の歌詞。誰かに君の良さを伝えても、外見はいいよねなんて言われるけど、違う違う、そうじゃない。僕は内面重視なんだって。芯の強さ、眼差し、唇、胸、たまらんぜ、あれれ。このあれれのところが特に、あれみたいな、マジで思ってるような歌い方で非常に笑えるっていうか、にやつく。あとは、サビの末尾が韻を踏んでるんですよ。曲を一曲通して聞いた時に、無関心がある、興味があるって気づいた時が一番気持ちよかった。全体的におちょけてる感じはあるんですけど、楽器はしっかり作られてるし、歌詞の語呂もまとまってるしで、不思議。 面白いなって思う曲です。4曲目が流星ペダル。この曲は青春ラブソング。もっと例えるなら読み切りのラブコミックみたいな。ストーリーが2年間抱いてた恋心を君に伝えに行く。その告白の答えはどうなったんでしょうかと。この一つの物語としてちゃんと出来上がってる。起承転結がしっかりしてるんですよね。登場人物は僕と君の二人なんですけど、僕が非常に可愛い、一生懸命なんですよ。さっきかけた電話の内容を忘れたとか、声が震えてたとか、考えてた告白の内容も忘れたりとか、でも不器用でも素直な言葉で伝えられた。伝えたはいいけど不安でまともに顔が見れなくて、ごまかすように夜空を見上げたみたいな。で、ここで感想が挟まるんですよね。この感想は私は勝手に告白の返答を待ってる時間だと思ってます。実際には数秒だったと思うんですけど、で、なんで数秒だったかっていうと、歌詞の中で君も僕の気持ちに気づいてるような感じだったみたいなところがあったので、割と返事はすんなりしてくれたんじゃないかなと思うんですよ。でもこの感想体感めっちゃ長かった。僕がいろいろ告白の答えを想像しちゃった、想像できるくらいには長く感じたんじゃないかなと、勝手に想像膨らませています。感想の後に告白の結果どうなったんだろうね、この二人はどうなっていくんだろうねっていうのが、シュッと収まる。丸く、くるんと収まるのがね、非常にいい。私はね、このサビの歌い方が好きなんですよね。っていうか、うまい。音程が高くなるタイミングがあるんですよ。裏声を使う。ほんの2、3文字なんですけど、そこが非常に滑らかに歌われてて、いつもスンってこう気持ちよくなる。いつも自分でもこういう風に一瞬高くなってまた戻るっていうのを滑らかに歌いたいなっていうか、歌えたらすげえかっこいいなって思ってるんですけど、この曲がまさにそれできてて、非常に技術が高いなって思ってます。で、最後の曲が、寄り道サイドストーリー。この曲は私が好きな要素の詰め合わせですね。まず、音が、アコギ、エレキ、ベース、ドラム、プラスのハーモニカ。あと、ところどころにコーラスが挟まるんですけど、このコーラスの挟み方も、厚いコーラスじゃなくて、線みたいな薄いコーラスでね、聞きやすいんですよ。歌詞に関しては、確か AMR の中でパンダケンイチさんが言ってたことだと思うんですけど、実際にあったことをもそのまんま歌ったみたいな。何気なく思い立ってちょっと遠出して寄り道してで目にしたものを思ったことを歌ったって言ってて、これも私の好きなやつ、好きなタイプです。この曲の歌詞の最後なんですけど、当たり前の日々に戻ることにしたじゃっじゃっじゃって日常音が実際に撮ったであろう音が入ってくんですよね。店員の声とか、自動ドアが開く音とか、交差点っていうか、歩行者信号、横断歩道の格好の声。ここを全部聞き終わった時に、毎回私がよーく言ってた思い出深い牛久駅前にあったミスドを思い出してます。店内では山下達郎さんのドーナツソング流れてたなとか、同じように近くの交差点では格好の音流れてたなとか、私はもっぱら D ポップと汁そばのセットを頼んでたな、青ネギの部分うまかったな、母親のアイスコーヒー毎回一口二口もらうけどそんなに美味しいっつって思ってなかったなとかね。駅前でガラス張りになってる店だったんで、歩行者もねいろんな人通るし、店内にも学生さんとかサラリーマンがドーナツ食べてたりとかして、その風景をね毎回思い出すんですよね。残念ながらもうこの牛久駅前のお店はミスドが閉店しちゃってて、今はどうなってるかわかんない、しばらく行ってないし、閉まった直後は居酒屋さんが入ってた、チェーン店が入ってたんですけどね。牛久駅自体もちょっと寂れてきたところではあるから、またそのお店も変わってるかもしれないし、老朽化でそもそもその建物なくなっちゃってるかもしれないんですけど、この曲聴くとなんかじんわり昔のミスドの食べてた味とか ガラス張りで日が当たるところだったんで、日だまりの中にいるあったかさとかアイスコーヒーの冷たさ、苦さみたいなのを聞くたび思い出してます。以上5曲紹介しました。浮世ダンスナイト、モノクロレイディオ、無関心ガール、流星ペダル、寄り道サイドストーリー。最初にも申し上げましたが、この曲たち以外にも合わせて10曲、12、3曲かな、シングルで出してるやつとアルバム、未完成タイトルっていうアルバムとして出してるものダウンロードできるようにしてくれていますので、もしご興味がある方はサイト覗いて聞いてみてください。以上でございます。ここまでお聞きいただきありがとうございました。それでは皆様ごきげんよう。さよなら。